どうもにじパパです。にじパパラジオ第142回始めていきたいと思います。はい、夏休み終わりますね。もう9月が迫ってきましたね。夏休みになるとね、子供が元気に学校に、行きますね。となるとね、一番最初に提出するのは夏休みの宿題ということで、うちのね、子供につきましては無事に、終わりました。で、奥さんがね、頑張って、見てくれましたね。で、いろいろね、やっぱりこう、なんだろうな、こう、ドリルとかね、そういうのは本当に日にち仕事というか、毎日コツコツとっていう宿題なんですけど、問題なのは、書道とか、絵画とか、自由研究とか、そこらですよね。はい。で、まあ、習字はね、頑張って描きましたね。うん。で、絵も、まあ、絵描くの好きなんで、絵もパパーと描いて、自由研究ですよ。うん。で、この自由研究に関しては、前回のね、141回で言った、エキスポシティにあるね、ニフレルの内容を書いてましたね。チンアナゴの、なんか生態について、まとめてたんじゃないかな。うん。でね、自由研究といえば皆さんどうですか？覚えてますかね？何書きました？何書いて出しました？模造紙。ね、あの、大きい紙ですよ。模造紙なんてね、なかなか使うことないですからね。で、模造紙に書いてましたよ。で、模造紙に書くとね、何が難しいって字の大きさね。小さく書くと見えないし、大きく書くと書ききれないし、みたいな。感じでしたね。で、まあ一応、あの、写真をね、添付というか貼り付けてたんで、まあ写真と、まあ、対にして、まあ、それなりの大きさの文字で書いてたようには思いますけどね。はい。で、まあ、宿題に関してはね、そんな感じだったんですけど、まあ、よくね、宿題といえば、自由研究といえば、こう、ホームセンターとか、そういうとこに、自由研究にいかがですかみたいな感じでいろんなキットを売ってるじゃないですか。貯金箱のこう作るね、キットだとか、まあ、あとは何かな、こう科学実験のね、簡単な科学実験ができるキットだとか売ってるじゃないですか。で、そこでね、うちの息子、4歳の息子が、興味津々だったのが、カブトエビ観察キット、ね、がもう興味津々で、カブトエビ買いたいって言うんですよ。で、以前の配信でも言ったみたいに、一回ね、カブトエビ捕まえてきてるんですよ。ほんで、まあずっとね、捕まえててもかわいそうやから、って言って田んぼに戻したんですけど、それからね、またしばらくして息子が、カブトエビまた捕まえたいっては言うたんですけど、残念ながらもうその頃には田んぼもね、一回二回ぐらいこう水を抜いてて、っていうか干上がってて、カブトエビとかももういないと。そうなるともうね、この観察キットを見た時に、これ欲しい、これ欲しいってなるんですよ。で、まあまあまあまあ、あの、もうちょっと待ってね、うん、それでも欲しかったらまた言うてみーみたいなことを言うてたんですけど、まあずっと覚えてましたわ。でもね、夏休みの後半になるとそういうキットってね、割引があるんですよね。処分品になるんで、確かね、1000円ぐらいのが1000円ちゃうな。最終的に7、800円ぐらいになってたのかな。うん。で、それをね、とりあえず買って、やりましたよ。家に帰ってきて。で、まあ、簡単なキットの内容としては、水槽みたいなちっちゃいプラスチックのケースがついてて、で、それに、カブトエビの卵と、まあ、餌がついてるみたいな感じだったんですけど、まあね、カブトエビの卵ってめっちゃちっちゃいらしいんですよ。で、初めてなんかちっちゃい粒、茶色の粒があって、これがカブトエビの、卵なんかなと思ってたら、どうもそれはね、土かな、みたいで、卵自体はもっとちっちゃいらしくてね、もう、よっぽど虫眼鏡とかで見ないと見えないみたいな感じらしいんですよ。で、卵も結構入ってるんやけど、そのちっちゃい袋に入ってる卵の中で飼えるカブトエビが2、3匹。いや、なかなか自然は厳しいなっていうような感じでしたけどね。で、実際初めて、 やっぱり一匹だけだったかな、最初。うん、卵から帰ったのは。で、ちっちゃいのがね、本当にもう、もう僕も老眼が進んできたのかなって思うぐらい見えないんですけど、カブトエビがね、ちっちゃいのが出てきて、で、それがね、徐々に大きくなっていったんですけど、歩いてどれぐらいかな、2、3ミリになったとこで死んじゃったんですよね。で、まあ、よくよく見ると、適温が20度から25度ぐらい。で、それ以上になると、死んじゃいますよ、みたいな感じだったんですよね。で、まあ、暑かったじゃないですか、今年の夏ね。で、家の中なんかも、まあね、節電節電で、まあ、30度超えるまでは、エアコン我慢しよっか、みたいな日も多かったんで、やっぱ暑すぎたんですね。カブトエビちゃん死んじゃいまして、で、残りの卵からも帰りませんで、結局失敗ということで。で、そのキットを買った時に、一回だけ、キットにつき一回だけ卵だけを再注文できるっていうシステムがあって、で、卵が500円だったかな、500円の切手かなんかを同封したら、送ってくれると。で、頼んだんですけど、今日届いたんですよ。そしたら、速達で届いて、なんぼだったかな ?300 円ぐらい切って貼って、速達で送ってくれたんですけど、それだったら、卵代もちょっと安くして、普通郵便で送ってくれてもいいのになと。ちょっと謎は思ったんですけど、もうちょっとね、だから涼しくなって、まあ、温度がね、20度前後になった時ぐらいに始めようかなとね、思ってますね。またカブトエビが見れる日が来るのかな。またね、それについては見えたら、また連絡っていうかね、ツイッターとかで上げたいなと思うんですけどね。はい。カブトエビ、飼育計画いかにっていうところですね。はい。ということでね、今回は夏休みの、宿題とかね、自由研究なんかについて喋ってみましたということです。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する。イマジナリーミュージックフェス、オトガメフェス2017クロス。
オトガメフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はクロスをテーマに、プロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2017年11月4日。この日の夜には今年もやります、配信開始記念生放送。距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムサン、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四谷楓、
アシャ、
洗濯日和、
コロ、深夜&ワンヘッドトゥーハンズ、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
今年で5回目になるおとがめフェス。これまでのおとがめフェスも無料配信中。すべてのおとがめフェスに関する情報は、おとがめフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それがおとがめフェスです。
おとがめフェス2017クロス。
はい、それでは今回もツイッターの方でいただけておりますのでご紹介したいと思います。まずはですね、体調の悪い隊長さんいただいております。リネージュ2レボリューションアンドロイド版、端末が古すぎてインストールできなかった、残念、わらといただいております。いやいや、この前ね、リネージュ2レボリューションやってますよっていうことをね、お知らせしたんで、体調の悪い隊長さんがね、それを聞いて、ちょっとやってみようかと思ったんですけど、なんかね、結構バージョンが新しくないと できないみたいで、体調の悪い隊長さんの、やつではできなかったと。で、どうもね、これを機に、画面もちょっと傷ついてるから、新しいにしようかな、みたいなこともね、体調の悪い隊長さん言われてたんで、また始めた時にはね、よろしくお願いします。でね、ここ要注意ですよ。サーバーをね、最初に選べるんですよ。で、そこで、サーバーが一緒じゃないと、フレンド検索とかにも引っかからないんですよ。で、一緒の、チームとかにも入れないんで、そこ要注意です。もし今からリネージュ2を始めようと思う方がいらっしゃった上で、ね、僕とか、と一緒にしたいっていう方がもしいらっしゃったら、サーバーを、バラカス、ウーに点々にちっちゃいや、ラス、バラカスっていうサーバーで始めてください。これね、要注意ですよ。後でね、帰れませんから、ここ要注意でお願いします。ね、ということでね、もし始めるときは体調の悪い隊長さんまたね、よろしくお願いします。続いて、ちゃんなかさんいただいております。暴れラジオさんのちゃんなかさんいただいておりますよ。ニフレル、入場料高くないですか？まだ行けてないんです。車で40分なのに、先越されてますやん。わらーと。今度大阪に来るときはこちらもおすすめですよ。オリジナルカップヌードル作れたり、大人にも子供にも大人気ですよといただいております。まずニフレルね。あ、ちゃんなかさんまだ行ったことないんですね。確かに高い。大人が1800円ぐらいかな。1800、ただね、再入場できるんで、多分ね、ぐるっと簡単に見れば1時間、2時間ぐらいなのかな。で見れるんで、まあ行ってすぐ1時間2時間見て、んで、エキスポシティ内でぐるーっと買い物とかね、いろいろして、帰りにもっかいとか行ったら半額そんな計算でいいかな、ぐらいになるんでね、まあいいかな。ここよりね、多分ね、ニフレルよりオービーの方が高いんで、オービーはね、2000円超えるんで、うちはもう行かないから。はい。で、オリジナルカップヌードルが作れて、これチキンラーメンのとこですかね。これはまたね、子供連れて行ってみたいですね。あとはね、大阪はやっぱり海遊館に一回行きたい。今度は海遊館にね、ぜひ行ってみたいと思っております。ということで、ちゃんなかさん、ありがとうございました。続いて、友達ラジオ、さんからいただいております。140回聞きましたよ。4秒。これは斬新。冗談ですってね、再ダウンロードして聞きましたよといただいております。ね、ここにも、前回の140回、4秒問題がね、未だにあるということで。いや、でもね、聞いていただいたということで何よりです。ご迷惑おかけしました。ありがとうございました。続いてピスケさんいただいております。リネレボ僕も始めてます。あ、ピスケさんもリネージュ始められたってことでね。これはサーバーは最初に選んだものから変えられないのかな？新しくアカウントを作らればいけないのかなといただいております。ピスケさんも、先ほどね、体調の悪い隊長さんのメッセージでも言ったみたいに変えれないんですよ、後ではね。作り直しになると思います。これね、今、メッセージ見たんでね、後で。ね、ツイッター上で返事しておこうと思います。ね、ピスケさんもまた、もし一緒のね、サーバーで作り直されるときは、またね、よろしくお願いします。ということでありがとうございました。続いて、隠れファンさんいただいております。140回聞けなかったのは、僕だけじゃなかったのか、ということでね、隠れファンさんにもご迷惑をおかけしたということでね、140回、ぜひぜひ再ダウンロードしてね、もう一回聞いてみてください。お願いします。ということで、ありがとうございました。今回のツイッターメッセージ以上となっております。皆さん、ありがとうございました。はい、ここで、ニジパパライスのコーナーということでね、この来たる9月1日に稲刈りを予定しております。そしてね、稲刈りをして、乾燥もみすり精米と、あ、精米ワードかな、乾燥もみすりね、する予定なので、 玄米が仕上がってくるのが9月、3日ぐらいかなになると思います。でですね、まあ以前から言ってたみたいに、まあね、新米プレゼントということでやりたいんですけど、一応ね、1キロ2キロの袋を買ったので、1キロ2キロ、3キロまで行くかな。一応ね、2枚ずつ袋買ってるんで、6名様にね、いつもニジパパラジオ、聞いていただいてありがとうございますということで、6名の方に、お米をプレゼントしたいと思います。で、何キロのお米が当たるかはまた抽選次第ということで、お楽しみにしてほしいんですが、これにつきましてですね、応募の方を、まあ、新米なんでね、あんまり遅くなってもあれなんで、そうやな、いつにしよっかな。9月の1日に取れるんで、9月中にはね、皆さんの手元に着くようにしたいので、ちょうどね、9月の15日、締め切りっていうことにしようかな。うん、そしたら、これ今撮ってるのが、8月の31日に収録してるんで、まあ、今日中に出すか9月の1日に、出すかはわかりませんけど、1週間、2週間ぐらいの応募の余裕があるんで、9月の15日締め切りということで、募集したいと思います。お米プレゼントをね。ほんでですね、一応、どうしようかな。ニジパパラジオ、の感想とともに一応ね、聞いていただいてるリスナーさんということでね、感想とともにどの回でも結構なんで、感想とともにニジパパラジオのハッシュタグをつけて、プレゼント応募っていう感じでね、ニジパパラジオとニジパパライスのハッシュタグ両方つけて、感想も、書いた上で、ニジパパライスプレゼント応募しますと、書いていただければ、抽選受付という形にしたいと思います。でですね、そうやな、一応ね、やっぱ当たった場合は、当たってから、住所とかね、お聞きするようになるんで、そこに関してはご了承いただきたいかな。荷物なんで、住所、氏名、あとは電話番号をね、多分、書かなければいけないと思いますんで、電話番号までちょっと、あとはお名前の方と、名前言うたかな。そこまで聞かないといけないんで、そこをご了承いただける方、の、ご応募受付という形になると思うんで、そこはね、ご了承いただきたいと思います。ということで、9月15日、締め切りで、ニジパパラジオ、企画、ニジパパライスプレゼントコーナーを、始めたいと思います。ね、ニジパパラジオ、ニジパパライス、ハッシュタグ両方つけて、番組の感想とともに、ニジパパライス応募しますっていう形でね、応募していただければと思いますので、皆さんよろしくお願いします。
ニジパパラジオでした。はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。